新しい家族やレムナントの方々がよくされる質問があります。それは祈りがなかなかうまくいきませんということです。どのように祈ればよいですかっていう質問です。あまり心配する必要はありません。なぜなら、ルカ11章1節にも、弟子たちも祈りがよくわからず、私たちに祈りを教えてくださいと尋ねました。そこから出てきた答えが主の祈りであります。
マテ복음に記録が없는데、누가복음을보면、세례요한이기도가르치는데우리에게도가르쳐주십시오라고제자들이얘기한겁니다
마태의복음서には기록されていないんですが루카의복음서を見ますとバプテスマヨハネが私たちにも祈りを教えてくださいっていうふうに言います。そして弟子たちに教えました。
기도가잘안되고있죠
大半の人々が祈りがやはりうまくいっていません。
하나님앞에서진실로제가고백할게있다면요나는구원받은그다음에기도의행복축복을누리고있어요
私が真実に神の御前で感謝したいことは本当に救われたことの後に祈りの祝福を味わっているその幸せを味わっていることであります
기도이게안되지면요다안되는겁니다
で祈りがうまくいかないっていうことは全てがうまくいきません
하나님의자녀니까응답은오는데하나도못누리고거의다놓치게됩니다
神の子供ですからもちろんのこと実は答えられているんですでもその答えが何だか気づかずに通り過ぎてしまいます祈りがわからなければまず一つ目は言葉遣いから変わります祈りがわからなければたくさん話さなければなりませんそう多く語らなければ自分の人生がうまくいってないように感じてしまうのですだからたくさん話さなければならないまた祈りがうまくいかなければたくさんのことを考えますたくさん考えてしまう結局その考えは創世記3章なんですが結局その創世記3章の方向に行ってしまいますいろいろな部分が変わっていきます
祈りが되어지는사람들은이알지요
祈りが成り立っている人たちは分かります。
あ、
この人は祈りができていないんだなっていうことが分かります。いろいろな部分が変わっていくのです。特別に山に登って祈る必要があるときもあります。そうでない限り、いつも山に行って祈る方っていうのは、なかなか祈れないから山に行って祈るのです。もちろんのことを特別に私たちが食事を取らずに断食をして祈る時があると思いますでもいつまでも空腹を覚えながら祈るということはそれは祈りがなかなかうまくいっていないということの証拠ですこのようにいろいろな部分が変わっていくということです
벌써처음부터예언된성경의말씀이그리스도를보내겠다그랬거든요
最初から聖書は予言しました。それはキリストを使わすっていうことです。そのキリストっていう単語でなければ解決にならないからです。災いや呪い、サタン、地獄のその背景が全く解決されません。お坊さんや住職の方々が問題があるということではなくその方々にも必要なのはキリストであるということです山に行っていつまでもまたいろんな修行を積んでいるとしても問題解決にはなりません霊的問題は解決されませんそこで神はキリストを使わすと約束されましたそのキリストが来られましたそれが福音書の内容であります
이그리스도는어떤일을행하셨느냐를설명하는게사도행전부터요한계시록까지
そのキリストは来られてどんなことをされたのかっていうことが使徒の働きから요한의목시록に記録されてあります
이그리스도께서사람의몸을입고와야사람을구원할거아닙니까
このキリストが人の体を着てこそ人を救い出すことができる
그래사람의몸을입고와서공생의3년동안의모든걸
そのキリストが人の体を着て受肉され交渉外3年間のことを3年間でされた全てのことを記録しましたその記録の中特に祈りについて教えられた部分がありますとってもとっても重要です
여러분이아무것도염려안해도됩니다복음받은구원받은여러분이기도할수있다면세계를움직일수있습니다
皆さんは何も心配する必要はありません。福音を受けた皆様が救われた後に祈ることができるならば、世界を救い出すことができます。なぜなら神は言われました。地の果てに至るまで私の証人となりますと。
이올바른기도는하나님의것을누리고세계움직일수있는데먼저해야될게있어요
では正しい祈りは神のことを味わい世界を動かすことができますが、まず一番先に知らなければならないことがあります。
끝에가서이런말씀이나옵니다
今日イエス様が教えられた祈りの後に最後の部分ではこう記録されてあります。
30절에오늘있다가내일아궁이에던져지는들풀도하나님이이렇게입히시거든그랬습니다
今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだからと書いてあります。
っ
ていうのは神はあの野の草でさえ神がこのように装ってくださるのにあなたが心配していいのかっていうことであります。でこのように求めていることすべてはすべて救われていない異邦人が求めていることであると言われました。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさいと言われました。そうすれば残りのすべてのことは加えられますと言われました。ではまずイエス様が教えてくださったこの祈りとこの理由はとっても重要な意味があります。正直言って皆さんは自分のことがよくわかるのではありませんか。私は実際正直祈りがわかりませんでした。祈り方っていう事態がわからなかったのです。また祈る時に主よ主よと3回叫んで祈りなさいっていうに言っても私はあんまり意味がないなっていうふうに思いました。徹夜の祈り会に行って主よと3回叫んで祈りましょうって言った時になぜ叫ぶのか理由が分かりませんでした。でももちろん祈りの意味が分かった後は理由は分かりましたが当時は分かりませんでした。
これ제가한동안에는초창기때전도사때요철학기도를교회가야되잖아요
で初期の頃私が伝道師がなりかけたばかりの時には教会には行かなくてはなりませんけれども、でその時は一晩中ずっと祈るっていうのは本当に大変だなっていうふうに思いました。翌日また活動しなければならないのにあんなに夜まで祈るっていうことは大変。
열심히철학이던아줌마들이기때문에이제그걸보면서이렇게우리가함께동참하는거죠
でもちろん徹夜の時に徹夜会に祈りに来られる多くのまた監視者の方々いたので共に私たちも参加しましたけれども祈りに応えられなければやっぱり大変でした。でも祈りについて答えを下した後は人間主義にならない。人間主義はとても損することであります。ある意味自己主張も消えてしまいました。なぜなら自分が間違っていることを言っているのにいらないというふうに思ったのです。なぜなら神の答えがもう目の前に見えているのにそれはさておき自分のことをずっと話すということっていうのはそれいらないことではないかというふうに思いました。
アクバンマヌエル교회향한하나님의뜻이확실하게보이는데내가굳이그걸안하고내걸주장한다는그거는
私たちタラパンとインマヌエル教会に向けられた神の計画が確かにあるのにそれをさておき自分の自己主張をいつまでもするということは精神病になるような問題だと思っています。なので祈りを知ることと知らないということはとても大きな差を生み出すということです。では本日皆様は解決していただきたいと思います。
많은목사님들설교하는데제설교와목사님설교들을하지말고하나님의말씀을딱보면서하면답을내야돼요。
多くの牧先生方が説教されています。その先生方の説教私の説教を聞こうではなく神の御言葉を正確な契約を握っていただきたいと思います。では本日イエス様は大きくは2つのことを語られました。大きくは2つ、それは誤っている祈りは何か正しい祈りは何かっていう2つです。そこでイエス様が語られたのです。でイエス様は言われました。私たちがあれこれ祈る必要あるのか。なので天にまします我らの父はその皆が崇められますようにっていうふうに言われました。御心が天にもこのように決まってるからそれが地にも叶えられるように祈りなさいということです。私たちの背景が天国だからその神の御国が来ますようにと祈りなさい。またあえて祈るとしたら
열번먹는거아니잖아요
一日に何度も何度も食事をするわけではないわけです。どんなにお腹が大きな人だとしても1ヶ月分を一気に食べることはできない。だから日ごとの日常の糧を与えてくださいってことであります。で、あなたも許されるように、他人も他の人も許されるようにそれを求めなさいっていうことでした。それでいて言われたのです。なぜあなたにはどうしてそんなに心配事が多いのか。野の草もあのように神が装ってくださるのではないか。イエス様が今日語られた言葉です。で、異邦人のようにあれよれ切に求めているということは、それが本当に正しい祈りなのかということをイエス様は語られています。そこでイエス様はまず神の国とその義を第一に求めなさい。そうすればそれに加えられて全てが与えられる。これが恵みの答えです。なるほど、そうだっていうふうに私は思いました。
祈祷깨닫고부터요저런뭐가이제좀되더라고요안그러니까이게막기도가뭔지모르는게이게내게제일평생의고민이었어요
祈りを悟った後は本当にこれが一生涯の悩み事でした。でも祈りを悟った後はそういうのは消えたのです。
친구들기도하는데이렇게가보면요의자뒷좌석에앉아서방송하고기도하는데얼마나몸움직이든지나중에아침에저앞에가있어요이렇게
で実際的に私が見た光景なんですが、私の母と母の友人たちがこう祈る姿を見ると、もう座布団に座って祈っていて、祈りができないからいろいろとあがいて祈るではありませんか。一番後ろに座っていたのに、その座布団が動いて一番前の 座席まで移動していました。本当にこれが祈りなのかというふうに思うくらいでした。でまたいろんな賜物を主張している人たちを見ましたけれども、そのように賜物賜物っていうことを言ってる人は、今自分の信仰を維持することすら難しくなっています。もちろん一人の人の信仰を見て判断することはそれはできません。果たして祈りは何かっていうことです。必ず答えを下さなければなりません。なぜなら皆さんは神の民であるからです。イエス様が交渉外最初から最後まで語られた部分が祈りであります。最後の場面ではイエス様がしかし聖霊だと言われました。その父の約束を待ちなさい。すると力を受けた後は力が生まれるから、そして地の果てに至るまで証人となるっていうふうに言われました。では時間があまりありませんので、まず今日ゾロンにおいて正しい祈りの前に間違っている祈りから見てみましょう。イエス様が何を指摘されたか見てみたいと思います。
完全に재앙속에빠져서그게맞다고자꾸이스라엘이기도하고있어요
이스라엘의人々は今災いの中にいるにもかかわらず、それがまるで合ってるかのように続けて祈っていました。複雑なことをさておき、一つだけ例に挙げてみます。ローマの属国になっています。今イスラエルは滅びている状態です。
パリセイ人요직을차지했습니다
そこでパリサイ人は自分のポジション争いのためにいつも争っていました。そのために祈り求めていることを祈りだっていうふうに思っていたのです。そして2つ目の間違っている祈りは、自分しかわからない創世記3、6、11に陥ってしまった状態の祈りを立て続けやっていたということであります。
기도를모를때요너무교회가이상하고힘든거예요
私が40年前に祈りが全くわからない時、祈りは教会はとても大変でおかしい状態でした。
진짜기도응답하고세계움직일사람들그러지않지않잖아요교회가말이죠너무싸우고이렇게하는거예요특히장로님들이그래싸워요
祈りの答えを受けている人はそうではないと思いますが、祈りが当時わからなかったので教会がいつも争って、また長老の方々がいつも争っていました。
싸우고싶으면싸우겠습니까복음잘모르고기도에힘이없으니까
戦いたいから戦ってるわけではないと思います。祈りがわからない、福音がわからないから力がないのでそうなるしかありません。誰がわざと行き通りたいというふうに思うんでしょうか。力がないので行き通るしかありません。
이래가지고제가요기도를할줄모르니까새벽기도인도하면서기도할줄모르는데가서하나님께내가계속뭘얘기했냐하나님나를진짜어디좀보내달라
その中で私が祈りがわからないのに総天祈祷会で礼拝を導いていましたけれども、その時私は祈りました。神様、私はどこか他に私を送ってください。でそのようにわからない状態で間違っていても祈っていたので、神は私に一つの悟りを与えてくださいました。 あなたがどっかに行かせてくださいってことが問題ではなく、今あなたは何をすべきかっていうことについて私は心に響きがあったわけです。だから祈っていきました。つまり結局は私たちは創世記3、6、11を語ります。私っていう、私とそのように語っています。そうする必要もないのに、本当の答えを受ければ私自分っていうのはなくなります。そして3番目、ユダヤ人が祈ってることは、ユダヤ人たちがいつも祈ってることは、このあなたは大祭司、私はパリサイ派、パリサイ人だっていう、こういうポジションについて求めていました。そして4番目に、今日もイエス様語られましたけれども、すべて肉的な祈りを捧げているということです。もちろん肉的な祈りも必要ですけれども、肉的な祈りばかりをしてそれが中心に置いていたんではいけないということであります。そして5番目に、不思議とサタンが好んでいるようなことばっかりを求めているっていうことです。サタンはイエス様のところに来て何と言われたのでしょうか。これをパンにして食べなさいっていうふうに言いました。これをパンにして食べなさい。 ある意味私たちはこのパンを求めているかもしれません。それで言って何と言ったんでしょうか。あなたは神の子で確かであるから、ここから落ちてみなさい、身を投げてみなさい、そうすれば見つかりが来てあなたを支えてくれるでしょうっていうふうにまで言いました。このように人の名誉心を刺激を与えているのです。私たちも自分の名誉心のために、名誉のために切実に祈ります。間違ってる祈りです、なぜ間違ってるのか。サタンが嘲笑っている祈りをしているからです。全くサタンが恐れることのないような存在になっていきます。キリストは一気に彼らを退かせました。そして全てのこの栄華を見せながら、これを全部あなたに与えるから私にひれ伏しなさいというふうに言いました。私たちがなんとこのような祈りをしているかもしれないっていうことです。
私た
ちは神殿建築っていう時代的な祝福、またその答えを置いて進んでいます。よく悟っていかなければなりません。韓国のソウル首都圏の教会、悪魔に使いながら教会が滅びていました。建築の最初に自分の利益のために戦い、全てが崩れてしまった教会もあります。本当に笑ってしまいます。ある教会は献金を集めて建築献金を持って逃げてしまった人もいます。ソウルの教会にあります。ではどれくらい悪魔に使えていることをしているんでしょうか。それを祈りだと思って祈っているのです。では誠に今日皆さんは本当に答えられる正しい祈りをしてください。では一つ目です。暗闇から抜け出す祈りをしていかなければなりません。何でしょうか。
マタイの福音書5章25
から30節に至るまで見てみてください。あなた方を憤ってはならないというふうに言われています。なぜなら24時間悪魔は私たちに追いついてきて試み合わせようとしています。なのでサタンは皆さんのことを滅ぼすことが目的なので、いつまでも皆さんについてきているのです。皆さんに打ち勝つことはできないということを最初から分かっているので、ただ揺さぶるだけです。聖書は言っています。吠えたけるこの獅子が本当に私たちを食い尽くすためについてきているわけです。エペソ6章のところに、生き通るときにサタンが働く、そのような暗闇の中から出てこなければなりません。出てこない限り、そこでいつまでも主よと言ったって意味がありません。
霊
的な目が開かれていきますと、例えば憤ったり、またすごく怒りをこう込み上げている人たちを見ても祈ると理解できるようになります。 五章三十三節のところに誓ってはならないっていうふうに言っています。誓ってはならない、誓うっていうことも自分の主張であります。そして五章三十五から四十二節のところにも復讐してはならない、復讐してはならない、なぜ自分の間違いなのにそうするのかということです。六章一節から四節に人前で人に見せるためのそのような善行は行ってはならない。そして今日の6章5節に人前に人のために祈ること、そんな偽善者のようなことは答えがないということであります。
장로님들이주일예배기도하실때요여러분이진짜하나님앞에서준비하기도한다면그는굉장히큰응답입니다
長老の皆様が例えば日曜このように代表祈りをするときに本当に祈りながら神の御前に祈るならば、それはまことに答えられます。
설교할때너무사람앞에서요막해그건설교아닙니다
牧先生が説教するとき人前で説教するのはそれは説教ではありません。どんなに私は欠けているもの、どんなに私はいろいろとまた欠けている部分があるとしても、それは自分の事情であって、祈ると神が聖霊によって働かれます。例えば人が見える前で人に認められるために施しをしたり善を行うということは、人から認められた、それはもう神の報いはなくて結構です。すでに答えられました。今日6章6節には奥まった部屋に入りなさいと言われています。じゃあ必ず祈りを奥まったところに入って祈るべきかということでしょうか。誰も見えないところで密かに祈るべきでしょうか。それが祈りでしょうか。そういう意味ではありません。これはすべて神の御前で祈りなさいという意味です。聖霊の働き、霊的な祈りをしなさいということです。神の御前で絶対に動物や獣はできないことです。そんな短い祈りでも御前で祈るならば答えられるっていう意味です。神の前に立つ方は短い祈りにもものすごく大きな御働きを体験できるようになります。他人のことを悪く言う必要もありません。私自身を神の御前に出していくことです。実際に神の人々のこと、人のことを悪く言うときにもそれはいつも正当な話だと語っていますが、私自身も神の御前に出していろいろと考えてみてください。神の御前に立たずに人々のことを見ますと、あの人は行かれたものなのかっていうふうに、また神の御前に自分を出すことによっていつも正しいこともたくさんあると思います。でも合ってるか間違ってるかということは一切それは問題ではないということです。まず整理します。まず一つ目、重要なのは暗闇から出ていくこと。そして二つ目です。二つ目、イエス様が語られた二つ目のこと、一言でまとめると、御座の力を味わいなさい。なぜならその時から本当の力を得られるから。暗闇から出てくる瞬間、皆さんはそんな得られる資格があるので、御座の祝福を得られるようになります。アブラハムは不信仰を捨てた途端、御座の門が開かれていきました。なんと記録されてあるんでしょうか。
今
日は言われます。天にいます私たちの父よ。地獄にいる父よっていうふうに、地獄にいる父よって言えば地獄の父だと言えば良いんですが、今日天にいます私たちの父よ、これは天の御座の祝福を味わえるっていうことです。皆が性別され、他の人とは異なります。だから崇められますようにと言われました。しかもそれだけではなく、御国が来ますように、これが全部御座の祝福です。また同じ言葉なんですが、御心が天に置かれるように地でも行われますように。そして一番最後の部分は、国と力と栄えとはっていうふうな言葉があります。この常しえにあなたのものだからですっていうことを祈りなさいっていうことです。これらの祝福を味わうことが御座の祝福です。日曜の糧は日曜の日々の糧しか食べられないから、何も心配しないようにっていうことです。もしも私たちにできることがあるならば、人の罪を許しなさい、そうしてこそあなたも許されると言われました。これはイエス様の言葉です。そしていろいろな悩み事、心配しないように。 試みに合わないようにしてくださいと祈っているが、それも心配する必要はない。試みに合うことのないように祈りなさい。この世に生きる限りつまずき合い試みがなぜないんでしょうか。なので試みに合わせないでくださいというのは地球を離れなさいということになります。試みはいつもあります。しかし試みにそのようにたくさんの試みがあっても、しかし私たちはそれらの試みに合わないようにつまずかないように祈りなさいっていうふうに言われました。イエス様の言葉であります。とっても重要な言葉です。なので私たちが祈らなければならない内容であります。例えば私がこの横にいろいろ出来物ができたとします。そうすると痛いわけです。するとこの痛いところを私の弟がこう触れたとします。寝ながら痛い、誰のせいなんでしょうか。必ず誰のせいだっていうふうに言えるなら、実は私のせいなんです。自分に傷があるから相手にこう触れられたとしたら痛いわけです。なので私自身が本当に痛みを抱えていると、誰かが慰めでトントンとしてあげただけなのに、それも痛いわけです。この世に偉大なるイエス様の言葉の中で、神は御座に関する祝福を連続的に語っています。それでいて、まずあなた方は神の国と義を第一に求めなさいと言われました。これがまさに最近のメッセージ、三密体の力と御座の9つのことをセッティングしなさいという内容です。これらが教会とまた私たちの現場に臨まれなければなりません。なのでその義を第一に求めなさい。答えられるしかありません。そして最後にこれらを教えてくださいました。これは完全に暗闇の勢力を打ち壊してしまう、ひざまずかせてしまうような内容です。それは何か。それが6章14、15節です。主の祈りを教えられた後に、完全にサタンがひざまずく祈りを教えてくださいました。私が読んでみます。
私が読んでみます。
もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。これは祈りの説明をしながらイエス様はなんと最後にこれらを教えられたんです。この言葉の意味を知らなければなりません。いや、私に対して悪い人のことも許しなさいというふうに言われているっていうことなんでしょうか。これは許すとは2つの意味があります。まずは暗闇の勢力を完全にひざまずかせることであります。そういう意味です。そしてもう一つは、実は私にも間違いがあるということです。例えばもしも正しく本当に全てを罰せられるとしたら、正当な人は誰一人いないと思います。皆さんがいろいろと間違ったこと、また言葉遣いも間違ってしまったことはどれほど多いんでしょうか。法律的に行うならば、私たちの舌は多分切られてなくなると思います。また私たちの目も、どれほど目をえぐり出さなければならないほどの罪を犯したと思います。あと歯もですね、全部もう抜かなければならないくらい、あと行ってはならないところにどれほどたくさんいたでしょうか。足首を全部切り取らなければなりません。神は間違いを犯したり人たち、罪を起こしたり人たちを許しなさいと言われました。その許す祈りが暗闇の勢力を完全にひざまずかせる祈りになります。このように祈りは3つあります。まずは暗闇から出てくる祈り、そして2つ目は天の御座の祝福を味わいながら暗闇に打ち勝つ祈り、そしてもう1つ、今度は暗闇を完全にひざまずかせる祈り、この3つです。ではまず皆様はこの祝福を味わえるようにしていかなければなりません。 生涯の私たちの霊的状態なんですが、まず赤ちゃんの時は生まれて育てられながら、お父さんお母さんの霊的状態が子供の霊的状態になります。そして祈りが何だかよく分からずに小中高校生に進学して卒業します。でこの祝福なしで今度大人になって結婚式まで挙げてしまう。そうすると互いの夫婦同士がお互いこの敵同士になったので和解を成し遂げるのはとても大変なわけです。こういう状態で世の中で生きていきます。大変な人生ではありませんか。なので今日少しばかり祈っていただきたいと思います。皆様は祈りのモデルになってください。
主よ、私に정말보좌의능력승삼하는가보좌의능력으로임하여주옵소서。
主よ、どうか本当に私たちに三位一体の神のこの力と御座の祝福が望まれますように、この祝福が私の産業に伝わりますように。この祈りです。神様、私に
승삼하는능력과보좌의능력과이시대산의능력으로내게역사해줘。
三位一体の力と御座の力と時代を生かせられる力が私に望まれますようにと祈ってみてください。この祈りだけをするのに私には癒しが始まっていきます。で私はこれが私を望ませるときにただではなくゆっくりと呼吸をしながら受け入れます。そして息を吐き出すときにはその御座の祝福を伝達できるように祈ります。やってみてください。本当におかしい人っていう、この人っていうような思える人いるでしょうか。その人を置いて御座の祝福が私に望まれますように、この御座の祝福がその人に伝わりますようにとやってみてください。どんなことが起きるのかやってみてください。本当に悪い人いますか。その人を置いてその相手を祝福してみてください。例えばその人が悔い改めないとしても関係ありません。その人の悪さが皆様に一切影響を及ぼすことがなくなっていきます。悟れば答えられるはずですし、なので何も心配する必要はありません。イエス様がだから息を吐き出しながら聖霊を受けなさいっていうふうに言われました。
예수님께서마지막때감람산에서요오직성령충만함을받으면능력받게
そしてイエス様がオリーブの山で最後の講談で、しかし聖霊があなた方に望まれる時に力を受けますっていうふうに言われました。そして地の果てに至るまで証人となりますと言われました。これをモデル的にやってみてください。子供たちにも皆様が教えてあげてください。最近は子供たちにもいろいろな霊的問題が発生しています。
あれ우연히테레비보니까어젠가아랜가모르겠우연히테레비보니까뭐가나오나하면은애가요화를못참는애가
昨日おとといテレビである番組を見たんですが、本当に子供なんですが、子供が自分のこの怒りを抑えきれない、でこれも一つの病気、自分でコントロール効かない、そんな怒りを持っていた子供でした。ある時は子供はとても寂しい思いをしている。でそれでまた憤ってしまう。学校の先生の言うことも一切聞きません。でまたお父さんも殴ってしまったり、お母さんにもそうしてしまったり。でその子が告白しました。私はこの怒りをもう本当に抑えきれませんっていうふうに。
大年先生が言った목사딸이에요가르쳐주잖아요。
で韓国に最近有名なオウニョンっていう、まあ、カウンセラーがいらっしゃいますが、この方も牧師の娘さんなんですが、でそしたら祈りなさいとは番組では言えなかったので、その方もこう言われました。ゆっくり深呼吸をしてみてください。そして 1,2,3,4,5 と数えてみてください。その後にまたゆっくりと呼吸を3回ぐらいして深呼吸してまたやってみなさい。でそれを教えてだけなのに、子供にも若干の変化は現れたわけです。番組で見ました。これは映画で制作されたものではなく、リアルな内容を抑えた内容であります。あれだけでも見働きが起きるということなんですが、皆さんがまともに祈るっていうことはどういうことになるでしょうか。ではこの祈りを知らなければなりません。 本当に日曜日に今日三位一体のミザの三位一体のその神の力が私に、またミザの9つの祝福が、また3つの時代を生かす3つのその祝福が私に、そして私の産業に臨まれますように、神に栄光を捧げられるように、皆さんがただでやるとただ繰り返しているようにしか思えなくなります。そうではなく本当に呼吸を持って味わいつつやりますと、これは繰り返しの祈りにはなくなります。深い深い力を味わえるようになるのです。どうぞやってみてください。
相手を
置いて、気になっている人を置いて祈るときに、相手に何の変化が現れないとしても、その人の影響力が皆様には及ばれないということであります。この祈りを誠に誠に味わっていきましょう。イエス様は最初から教えていた内容です。そして最後の講談でまた教えられた内容であります。途中でもまた教えられました。あなた方が試みに合わないように目を覚まして祈りなさいっていうふうにも言われました。また間々に弟子たちに教えられました。ただ聖霊によって求めることは神によって悟りを与えられるでしょうと。守り主があなた方に、あなた方が求めると、守り主があなた方に教え恵みを与えてくださる。しかもあなた方がわからないことも思い出させてくださるとも言われました。そうです。マクトに日曜日、今日日曜礼拝を通して礼拝の中で祈ってみてください。皆さんは時代の証人になるはずです。お祈りします。神様、感謝いたします。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるときに、あなた方は力を受けます。そして地の果てに至るまで証人となると言われました。五旬節の日になってとも言われました。これらの契約が私たちの契約となりますように。神の御座の奥義を味わい、これらを伝達する証人となりますように。
霊
的な力、その奥義を通して世の中のすべてに肉的なことの流れを変えられる証人となりますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。